おしゃべりハッピータイム。みなさんこんにちは。おしゃべりハッピータイムパーソナリティの三島和歌子です。今日も元気に始まりましたおしゃべりハッピータイム。この番組では生涯現役な方をゲストにお迎えして丸ごと人生を語っていただきます。今日のゲストはジャパンアートワーク株式会社社長のハンサムヒロシさんにお越しいただいています。ハンサムさんは徳島県にある大塚国際美術館の陶板の技術を使って絵画やオブジェを再現するセラミックアートの販売をされておらっしゃいます。そのセラミックアートに携わるようになったきっかけやこれからやろうとされていることがもうとんでもなくスケールの大きなことなんです。どんなお話でしょうか。とても楽しみです。おしゃべりハッピータイム、今日もおしゃべりスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは本日のゲストをご紹介します。ジャパンアートワーク株式会社社長のハンサムヒロシさんです。こんにちは。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。夢の種へようこそお越しくださいました、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日広島からですよね。は
い、福山というところです、
はい、遠くからありがとうございます。
いえいえ、はい、
ハンサムさんってお呼びしてますけれども、はい、日本の方ですよね。
はい、本名は宮崎博士と言いますけど、
宮崎博さん、
ハンサムも20年使ってますけど、はい、外国へ40カ国行ってて、
40カ国、は
い、ハンサム言うと1回で覚えてくれるのでもうそれから20年
ず
っと間にハンサムを入れて。
ああ、はい、そうなんですか。じゃあ今日はもう私ハンサムさんって、
はい、ね、それでいつも
いいですよね、はい、ハンサムハンサムって、ね、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい。ハンサムさんは大塚国際美術館の陶板の技術を使ったセラミックアートの販売ということで、
はい、
大塚国際美術館って言ったら最近、ね、海外からのお客さんも多いですし、
はい、
すごい有名になってきましたよね。
そうです、年間30万人ぐらい行かれてます。
そうですか。そこのあの立派な陶板ですよね。あの技術を使ったお仕事ということ で、はい、そもそもどういうきっかけがあってそういうお仕事をされるようになったんですか。
うん、3年前に大塚テレビで知って、はい、あの普通に徳島へ見に行って友達と、はい、
うーん、
それで1ヶ月後に本社行って、
はい、
この当番僕世界中に売りたいから売らせてくださいいうのを3時間熱弁しに大塚近江陶業の方へ行きましたら3ヶ月かかってあなたの市場を全部調べて、うん、個人的にうちのを、はい、あの注文していただけるんだったらよろしいですと言われました。
それ
でこの会社を作りました。
あ、
はい、
もともと絵がお好きだ
ったっ。いや、絵は全く興味なかったです。
あ、そうなんですか、はい、それだけどもなんかピンときて、は
い、ピンときて、あの富裕層の人をお客さんにしたかったんで、
はい、あ、そうなんですか、
はい、理由があって。
それはどんな理由なんでしょう。は
い、あの2年後ぐらいまでに、うん、5年間ですけど、まあ、3年前ですから大塚を知って、うん、島を買いたい、
はいはい、
ハンサムランドを作りたいと夢を見つけて、
はい、
それであの大塚へ行って、
はい、
あのぜひこれを商材にしてあのお金をしてそれで島を買いたいという。
はあ、それは本当にスケールの大きい夢ですね。
みんな惹かれますけどね。島買う言ったら引きますけど何のことはない。もう毎日、はい、
はあ、日本の島、
はい、瀬戸内海の瀬戸内美術館というのを建てたいんです、島に。
瀬戸内美術館、
はい、
あ、でも 絵には特に興味がなかったっていうことだけの美術館、
はい、そうです、あの人を寄せるのと夢のある仕事なので絵っていうのは、ね、それにやっぱり僕後から魅力を感じてきて、やっぱりそれがおじいちゃんときっかけがあって、5年前におばあちゃんが、はい、僕のおばあちゃんが99で亡くなりまして、で篠原家なんですけど、はい、おばあちゃんはそれのお父さんが有名な人なんですというのを葬儀の時に小耳に挟んだんです。
有名な方、
はい、はあ、四国の愛媛県の中央、四国中央市に上資料館というところに、
は
い、うちの
上資料館、
はいはい、あるんですけど、はい、そこに銅像を立ってるのが僕のおじいちゃんです。
銅像が立つって言ったら相当 な、はい、なんかこう偉業を成した方ということですよね、はい、
篠原作太郎と言うんですけど、
篠原作太郎、
愛媛県全体で今も4年と5年の副読本、はい、学校の教科書には載ってます、歴史の中に
教科書に載ってる方なんですか、
はいはい、検索で愛媛の英人の5人の中に入ってます。
すごい、
はい、
っていうことはその地域の小学生の方々みんな名前を
知ってます、
知ってるって、
はい、3分の1ぐらいは知っているはずです、あの年配の人で。
へえ、どういうことをされた。
まず、明治17年に、はい、万国博覧会ってご存知ですよね。
はい、
あれセントルイスであった時に金賞受賞、はい、世界一の技術を取ったんです。受賞をもらったんです。
はあ、
それは紙の、うん、透かしの技術がございますよね、
はい、
あれ昔はね天狗調子という透かしの技法なんですけど、はい、今の紙幣にも使われてます。
紙幣にも、
はい、大蔵省の印刷局に3年間教えにうちのおじいちゃん行ってますので、うん、はい、で紙幣の透かしとか、まあ、身近で言うと皆さん使ってる紙関係は全て大体うちのおじいちゃんが特許なしで無料提供してます。一番有名なのはあのコピー紙。
あ、じゃあ今ちょっとこの私の目の前にも何枚かこうコピー用紙がありますけれども、は
い、
ありますね、
これおじいちゃんが最初特許なしで無料提供してます。はい、僕も知らなかった、5年前に知ったんです。
それまで本当に何もご存じなかった、
はい、そうです。半紙とか紙関係和紙は全部大体そういう感じのものの57品目に関して特許を取らずに無料提供、
取らずに
技術支援したりとか、それで銅像が立ってるんです。
そうなんですね、はい、いやこのコピーをこう発明したとか開発した方ですよね。
そうです、
もう日本中の人が今このお世話になってますよね。
あ、そうです、はい、
わあ、
でそれをどうやって、
素晴らしいおじい様。
そうです、うん、それで、まあ、資料館行ったら7時間行って館長と話したんですけど、うん、
はい、7時間、
はい、誰も来なかったんです、はい、でそれがショックで、ショックで、おじいちゃんを有名にするのは何をしたらいいかって、うん、映画作ることと、
うん、
島を買って美術館建てて銅像を作りたいと思ったんです。
その発想がすごいです ね、はい、ですね、なんか
それで、あのそういう夢を持って3年間ずっといろんな形で、
うん、
あの広告宣伝していって、やっと富裕層につかんで、
うん、
今はイタリアの総領事館バルコ・ロンバルティさんとか、
はい、
そういう方とあの仲良くさせていただいて城を持ってるんですよね、イタリアで今。
お城ですか。
で、はい、でドバイの人、
ドバイですか、は
い、でパリコレを長くされて、
はい、
カバンの町豊岡であるユリ圭一郎さんという、その人はイタリアであのカバンの、グランプリを 取られた方で、仲間になってもらって、いろんなブレインができるんで、ここ3年ぐらいです。
そう、3年ポッキリですよね、
はい、
それでそんな素晴らしい方々とつながりが、
はい、でそれは今まで自分の事業とか、僕はもともと美容師で、
うん、
あの化粧品販売とか美容師をされ、うん、してたんですけど、うん、あのやっぱり何が目的かいうのがなかった。自分のお金儲けとか、うん、家族を生活を豊かにすることだけしか考えてなかったのが、うん、
はい、
おじいちゃんと出会って何のために生きてるかを教えていただいたんです、うん、そしたら人を喜ばす役に立つことじゃということが気がついたけど、でおじいちゃんが目覚めさせてくれた、それが僕、
ね、
はい、
あ、そうなんですか。
それでお使い行ってあの商材にして島を買う一つの商材で美術品と思ったんです。
ははじゃあそれを売ったお金で、
はい、
映画を作り、
そうです、島を買って、
島を買って、
はい、
美術館を 立てて、
そうです、
もちろんそこには当番もあって、
そうですね、
おじいちゃんの銅像もあって、
はい、そうです、
すごく夢が明確ですよね。
そうですね、だからそれがおじいちゃんによって教えていただいたし、でその3年間でいろんな職種の人で、みんなはすごい人という人とお会いする機会が多くて、すごいというとね、平行線で向こうも隔たりを持つんですけど、友達になろうと思ってすごい人に行けば向こうから手を差し伸べてくれるんですよね。そうでない人もいるけど、いいよで、あ、よくここまで来たねという形で支援してくれたり、その中の一人が元、日銀の総裁の福井総裁は、僕が出会いの中で、はい、おじいちゃんがあなたの先輩なんで、ぜひ何か協力していただけますかと言ったら、あ、映画作るときにはぜひクラウドファンド系で、うん、寄付をしたいという形でおっしゃっていただいたことがあります。
それはまたなんとおーというような方との出会いですよね。
そうです。しかもその人は後から知ったんですけど、福井総裁は僕が、ご飯を食べに行くところの、ご主人の奥さんと親戚で、福山にお墓があるんです。福井総裁後から知りました。
なんですか、
はい、
っていうことは何かね、遠いところでは親戚かもしれないですよね。なんかつながりがあるかもしれないですよね。
やっぱり出会いはね、絶妙なタイミングでやってくるのと、救い上げてくれる人がね、僕の周辺でね、3年間前からずっとすごい縁が広がったんですよ。
はあ、それはやっぱりこのハンサムさんが明確な夢と純粋な思いなんじゃないですか。
それもありますけど、ね、僕のモットーはね、元気と、はい、すぐ行動すると、うん、人の知らないことを調べたくなって、お金にならないことを真剣に調べたいというのがすごく多く芽生えてきたんですよ。
ああ、もう自分の興味好きなこと、自分らしさにも正直に。
あ、そうです。
あ、そう
ですか。ただ人と会わないのは一点だけです、うん、忙しい時間がない人は会いません。心が滅びる自覚人は。
あ、
時間は忙しくするんじゃなくて、時間は作るもんなのに、忙しくするというのが、僕はどうも体に気をつけて頑張ってねだけ言います。
うーん、確かに忙しいっていう字は心をなくすって書きますね。
そうです、そうです。
そっか、じゃ忙しいんじゃなくて、もうなんかこういろんなことでにぎわってる感じですよね。
そうです、そうです。
にぎわってるような感じの方が、
だから女性見たときは、三島さんなんかもそうなんですけど、はい、元気で明るく人の世話しておしゃれ、うん、この4つ持ってる人と出会うことを心がけてます。
なるほど。そうすると常日頃からこう心がけてると、そういう方々が、
あ、そうです、集まってきます。
集まってくるっていうことなんですね。
そうです。汚いところには汚いものが集まるし、綺麗な花とか綺麗なものが集まるし、論理なんですよね。
そうですね、なんかこう人の悪口を言っている人はやっぱり井戸端会議みたいな感じでこう耳を澄ませてみると、あ、なんか誰かの悪口言ってるなっていう、
でそれは自分に唾かけてる、自分のことなんですよね。
そうですね。そうか、だから本当にそのハンサムランドの島を買う夢と、はいはい、おじいちゃんのその映画を作る、
そうです、はい、
それにはやっぱりね、お金も必要だから、どうやってお金を作ったらいいかなと思ってたら、その当番の、
あ、そうです、見に行ったらこれだなと思って、
はは
で、向こうの大塚の近江 の係長の方に、うん、浅井さんいう方ですけど、うん、言われました。美術館来て一回見ただけで、うん、これを買いたい言った人はあなたが初めてで、これ仕事として営業したいから言った、
はい、
生まれて初めてじゃとお会いした人が、そんな人いない言って、
もうもしかしたらそうやって言ってくれて嬉しかったかもしれないですよね。
そうですね、そんな角度から大塚を知っていただける方っていないと言われました、
うん、そうですよ。あ、そうですか。多分私だったら嬉しいな、そんな風にね、気に入ってくれて、
はい、
真剣に何時間もアプローチしたんですもんね。
そうです、僕100回断られても行こうと思ってた、ただ1回でよかったですね、うん、1回で OK もらった、
はあ、
それおじいちゃんのおかげです。
おじいちゃんパワーですね。
そうです。今日ラジオで見えないけど、だいたい黙っとると人が寄ってこないような、うん、 漂う雰囲気は、うん、どっちか言ったら人を寄ってこないような雰囲気してるとよく言われるんですけど、うん、変なやつとか宇宙人とか言われるんですけどでも喋ると違うという形でよく思われるんで、うんはい、
全然イメージ違います
そうです、
はい、確か初めてお会いした時には、はい、あなんかこう怖い方かもしれないってちょっとだけ思いました、
よく言われます。
そうですか、はい、いやそんな、ね、おじいちゃんの美術館をこう作りたい、はい、島を買いたい、映画をもうね作りたいっていう、そうです、夢について、じゃあ BGM の後にもっと詳しくお話伺います、はい、さんのお話を伺って、まあ、おじいちゃんの映画ができたらもう見たいなと思うんですけれども、
はい、
ハンサムさんのその行動というか、
はい、
それもドキュメンタリータッチで見たいですね。
そうですね、
いろんな出会いがあったんじゃないですか、はい、本当にね。
それも一回ちょっと映画作りたいですけどね、
うん
はい、
その映画をまず作ってほしいですね。
そうですね、あの海外も行ってロケをして、う
ん、ねえ、
はい、
情熱大陸みたいな感じのね、本当にいやそういったさまざまな夢をお持ちのハンサムさんですけれども、
はい、
ハンサムランドが例えばこう島を買いました、
はい、
どんな島にしていきたいなっていう夢はありますか？
ただね、うん、全員泊まれるまず体育館みたいな、
うん、
キャンプファイヤー場とか、
はあ、
あのキャンプ場みたいな、
うん、
で路上とか、
うん、
どこでもテント張って寝れたりで部屋も用意して、
うん、
で和食和洋折衷の板前をと雇いまして、うんはい、お店は僕が面接して、
うん、
一般庶民の例えばラーメンだったら僕ラーメン好きなんですけど、
一
杯500円のラーメンと一杯1万円のラーメンを同じ人が作る、そんなお店の和洋折衷作りたいです。
面白いですね、
はい、
それは本当に
日本で僕の店しかないと
思います
。高いのと安いのと両方いけるお店です。
これからの日本そうですけれども、こう格差がこう広がってくるって言われてるので、安いか高いか
はい、
の時代に来るって言ってますけども、
はい、それを両方いっぺんに同じコックに作ってもらう、
ね、同じ人が作るっていうのは聞かないですね、
はい、
みんなどっちかですもん ね、 安いところにも一生懸命汗水垂らしてやるか、
そうです、
高いところで高いばっかり作ってるかて、
厨房が一つで窓口が二つある、そういうお店を作りたいです。
その発想はなかったです。
そうですよね、
うん、
誰も聞いたことないです今まで。
はあ。面白いですね、
はい、
他にどんなことがあるんですか？
あとはやっぱり子どもの、うん、学校を作りたいですね。
子どもの学校、
はい、塾みたいな、
うーん、
世の中に役立つ学校ですね、はい、読み書きそろばんと、うん、プラス夢を持った人が講師で来てもらって、それを子どもに教えるという、
はあはあはあはあはあ、
はい、
実際に社会に出て、
はい、
直接も役に立つことですよね。
そうです、地域で例えば、
うん、
有料店の喫茶店があるとそこ の、うん、地域 の、 喫茶店僕らが交渉に行って、
うん、
それを先生にしてそこで講師にしてもらうと。
はあ、じゃあ具体的にやり方も教えてもらえるから。
そうです、そうです。
なるほど。
それを子どもの次の世代の人に伝えたいですね、
うん、
あと食添加物がない自然なものを使った、自分で自足できたり
自給自足ができたらね。
そうです、
それは私も本当に思いますね。最近農業を始めたんですけども、やっぱ無農薬で有機野菜で作ったんですけども、この間もう半年ぐらい土の中に待ってた玉ねぎができまして、はい、でオニオンスライスを食べただけなんですけども、はい、もうこれだけでお腹がいっぱいになるんですね。やっぱ栄養価エネルギーが全然違うんだなっていうことを思いました。いやその ハンサムランドの中にそんな畑ができて、
はい、
みんなで耕して、
ええ、
土にね触れられないですものね。そうです、最近は。
だから絶対そういうのが大事だなと思って。
でそういう食材を使って500円から1万円のねラーメンとか、
はい、で伊勢海老食べ放題です。僕伊勢海老好きなので車エビと伊勢海老は食べ放題、
うん、食べ放題にして、はい、これはもう自分のために
て。そうです、そうです。
はあ、じゃあいろんな方が集まって来れますよね、その島にね。
は
い、
で瀬戸大橋のところは、うん、四国中央市の方まで行って、うん、サイクリングロードになってるんで、今台湾とかアジアの人も来やすいんですね、はい、サイクリングでいろんな形でこう瀬戸大橋を見てもらうと。しまなみですね、しまなみ海道で、
はい、はあ、じゃあもうこうお話を伺っているといろんな方々がこう船で乗りつけて。
あ、そうです
ね。えでそこの島にもいろんな方が住んだり、
はい、
こう自分のできる仕事をしたり。
そうです、
いろんな人たちがこう集まってくる。
例えば海があったら、ね、浜辺があったら、うん、ここで誰か海の家する人いないかい、
うん、
で最初は家賃いらないからただでいいよ、うん、で自分で建ててもらって黒字になったら1万円か2万円ちょうだい言って、うん、家賃少しもらえる言うて、赤字の時はいらないと。
はははははは。じゃあいろんな方々 の、 若い人たちのトライする場にもなりますよね。
そうです、ビジネスのトライの場にしたいんです。
うーん、
観光地になるので、
うん、
多分大塚で今年間25万から30万人来られてるので、うん、そのうちの当番でこっちで、うん、少し大塚の形のものを蜜柑風にすれば、
うん、
何人か来てくれますよね、かなりの人が。
なるほど、素晴らしい夢ですね、
はい、それを実現したいと思います。
うん、実際に島を見たりもされてるんですか。
そうですね、はい、
もう目ぼしいところが、
はい、向井島というところとか因島とか瀬戸内海の島を今物色中です。
私そんな風に島が変えるっていうこと全然知りませんでした、
はい、
でそれは無人島なんですか。
無人島もあるし、うん、今住んでる人います。
住んでるところもあるんですね、
はい、で住んでるところも病院を作って介護ゼロの病院で住まわしてあげて、うん、その分で僕に好きなように使わせてほしいと言って病院も建てます。だから人がいる場合は。
あ、これからもうお年寄り もうどんどん増えていくじゃないですか、
はい、
そうすると病院で、ね、入院される方も多くなってくるとは思うんですけれども、なんとなくこう窮屈なね、あんまりちょっとねいい印象がないというか。
そうですね、
うん、もっとねこうお年寄りの方も自分ができる範囲で自由にこうできるような、なんかそういう施設があったらいいなって漠然と思ってましたけれども、ハンサムランドではそういうお年寄りの方も生き生きと暮らせるような。
で全国で難民の子が3万人ぐらい、戦後の数と同じぐらいの数今孤児がいるんですよね。でそういう一部の人なんかも受けてあげたりとかできるような、年寄りは親になってもらって、
うん、
子供はそれを面倒見てくれる孤児みたいなのも作りたいなとは思ってます。
いいですね、
はい、
やっぱりそうですね、子育てって張り合いになりますもんね。
そうですね、
お年寄りの方がやっぱりこう寂しい思いをしても、そのセラピー犬がね、ワンコが一匹いるだけでもこの子を育てないとって、これが生きがいになって生き生きしてくるっていうのと。
そうですね、
それがね、
今の子は隣でもメールで表現して絵文字で表すから表現力がないんですね。感情は言わなくなってきてるから絵で表したり、はい、メールで飛ばしたりしてるんで、それじゃあやっぱりそこはやっぱアナログじゃないとダメだと思う。
そうですね、いやもう構想はもうバッチリですね。
そうですね、
もうその夢に向かって、
はい、
当番を売りまくるぞっていうような状態ですね。
そうですね、
はい、あーそうですか、はい、じゃあそろそろこのお時間になりましたので、
はい、
最後にリスナーにお言葉をください。
はい、
生涯現役の秘訣は何でしょうか。
僕の言う生涯現役とは、
はい、
仕事は人弁に土と書きますよね。
仕事は人弁に土ですね、はい、
もう一つ仕事があって、うん、はい、志の書いて仕事と読むんです。
志の仕事、はい、はい、
その志を書いてね、志の。でその仕事というのは、うん、退職すると辞める方は本気好きじゃないんですね、はい、その仕事、うんうんうんうん、経済か家族のためにやってる、うん、何かを犠牲したり、
うん、
本当に好きなら一生涯現役なんです
よ、ね、うん、そうなんですよ。
でそれはそっちの志の仕事じゃないと。
ああ、そうか、そうですね、人弁の方は使えてますしね、はい、何に使えてるんだろうって今思いましたけども、
そうそうそう、志は自分の何のために生きてるか、だから辞めるということがないんです、ね、
うんうんうん、
それが将来現役の意味ですね。
そうです、私がずっと言ってる天命に沿って生きるっていうの、それなんですよ。
そうです、だから仕事は2つあって、うん、志の仕事を持つことです。それは何のためにやってるかと、うん、それが明確になった人から志の仕事になると思うんです。そうするとやめないでいいですね。体が倒れるまでやり続けますよね、うんうん、僕もハンサムランドはやり続けるんですよね。
もうハンサムランドに入った瞬間にバタって倒れてるかもしれない。それはやめてくださいね。そうそうそうそう、
大丈夫です。
あ、でも本当にそれでもいいっていうぐらい、そのなんていうかな、お金のためって結局これ結果重視じゃないですか。
そうですね、
結果のためだけども、プロセスこそがなんかこう志につながってるっていうか、それに向かって進んでる、そこがなんかこう大切なんだなっていうお話を聞いて思いました。
それとやっぱり物とか、はい、うん、お金じゃないものを夢を語れる人と多く出会うことですよ、うん、
なるほど。そうするとハンサムさんみたいにこう夢が広がって、それに助けてくれる方々が、
そうですね、支援してくれたり、また共有できるということです。
そうか、素晴らしい。本当に今日なんかもう素晴らしいお話を、あっという間で、なんか もっと聞きたかったです。ちょっと30分じゃ足りないですね、
はい、ありがとうございます。また
遊びに来てください。はい、はい、ハンサムさんどうもありがとうございました、はい、
今日はありがとうございました。どうもです。
おしゃべりハッピータイム。ハンサムさんのお話は本当にすごいスケールの大きいお話でしたね。お目目がキラキラになりました。おじいちゃんの美術館を作りたいという熱い思いが今のお仕事につながって、そして、島を買ってハンサムランドの夢につながっていくなんて、もうお話を伺っているだけでワクワクしました。もし私がハンサムランドに行ったら何ができるかな、何がやりたいかな、ここでインド先生術の占いさせていただこうかなってちょっと思いました。あ、ラジオのね、パーソナリティもやってるから、ラジオ局、放送局も作ってもらおうかな。皆さんは何がやりたいでしょうか。ハンサムさんへのお問い合わせは、ジャパンアートワーク株式会社、電話番号 080-3507-8585、 080-3507-8585 へお電話いただくか、公式サイトのアドレス sumatoku.jp/33025 を検索してください。全国どこにでも会いに行きますとおっしゃっていただいてますので、もっとセラミックアートのお話が聞きたい、ハンサムランドのお話が聞きたい、いや特に用事はないけどハンサムさんに会いたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。お待ちしております。さあ、あなたのハートには何が届きましたか。素敵な週末を過ごしください。おしゃべりハッピータイム、パーソナリティの三島和歌子でした。また来週、さよなら。話してたの同僚は、あの店のお姉さんは、明日どんな気分で、うち
どうか主の喜びがあるように。